ロニクル。
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の徳安俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第16回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回はですね、社長にとって非常に重要な営業の話を展開いただきました。
はい、そうですね。通常の担当者レベルの営業というよりはもうちょっと高次なというか経営者同士の営業みたいな話もあったんで、これはこれで面白いかなと、はい、私も話してて思ってました。
そうですね。で、まあ、最後はトップ営業であるとか、うん、あとトップ謝罪についてのお話になりました ね。
トップ謝罪ね、はい、そんな言葉あるのか知りませんけどトップ謝罪ありますよね。
ありますよね、
はい、よくあります、まあ、
正義は伝わるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、ありますね、
はいはい、で今回のテーマですね、またちょっとテーマを変えまして、
はい、
経営者はなぜ〇〇にハマるのか。
〇〇にハマる、
はい、
何ですか
というテーマにしてます。はい、何ですかですよねで、これ、はい、なんでこんなテーマにしたかっていうと、
はい、
なんとなくそのいろんな経営者の方々が共通してハマるものってあるなと思っていて、うん、で、検索したんですよ。
検索したんですね、
はい、経営者はなぜ〇〇にハマるのかっていうので言うと、うん、大きくまず2種類に分けられたんですね、
はあ、
でまず1種類目は、はい、経営者はなぜ宗教や自己啓発セミナーにハマるのか。
あ、なるほどですね。
っていうタイプの答えと、うん、経営者はなぜトライアスロンにハマるのか。
トライアスロン。
これ多分トライアスロンだけじゃなくて、サウナとか、はい、まあ、そういうなんかスポーツとか健康にいい系の趣味にハマるのかっていう、うん、まあ、答えがおおよそ2種類出てきたんで、はい、今日はその2つについてお話をぜひ聞きたいなと思いました。
わ、うん、かりました。
はい。
何の話か
分かんないですけど。
はい。わかりました。
ということで、まず前者の方の経営者はなぜ、まあ、自己啓発セミナーとか宗教とか、うん、まあ、なんならちょっと怪しげなこうスピリチュアルみたいなのにハマるのかっていうところで言うと、うん、
なるほど。
なんか徳さん、これに思い当たることってあります？
ちょっと真面目な方というか、はい、からいくと後者から言ってもいいですか？
あ、じゃあすみません、後者からいきましょうか。
あの、は
い、
トライアスロン、
トライアスロン、サウナ、そういったもの、はい、
そうですね、まあ、なぜハマるか、
はい、
すごくしょうもない回答すると、はい、M だから
ちょっと笑っちゃいました
っていうと、はい、ちょっとあれなんですけど、要はいくつかあるんですね、
はい、
で分かりやすい回答をするのであれば、
はい、
途中の前回前の回でもお話ししたんですけど、やっぱセルフメンテナンス、
はい、
中年企業の会で体力がなくなるみたいな話をしたじゃないですか、うん、ありまし
たね、はい、
ちゃんと体力を維持するとか健康である、
はい、
筋トレとかも含めトライアスロンって当然あのそれなりにハードなので、
そうですよね、
それに耐えうる体を作るというのは、はい、自己管理として論理的にやった方がいいというのはあります。あの、
うん、
トライアスロンがというよりはその体を鍛えるみたいな話です、ね、はい、
だから体力維持、うん、体調管理ということ ですね、
というのはあります、
はい、
でただ実際トライアスロンに、ま、ハマってる経営者もかなり多いですけど、達成感なんですよ、
はあ、
苦しいことを乗り越えた後の最後の達成感、
はいはいはい、
要はしんどいじゃないですか。
そうですね、
私も何回かやったことありますが、そんなにハマってはないですけども、
うん、
まあ泳いだり自転車こいだり、はい、走ったり相当過酷で、
徳谷さんもトライアスロンされたことあるんです
か？したことはあります。あのアイアンマンとかじゃなくてもうちょっとちっちゃいやつですけど、はい、短いやつ、なんか何パターンかありますよね、
はい、ありますね、距離とか違いますよね。そうそうそう、
で結構しんどいんですけど、はい、やっぱり経営って苦しいフェーズが多いんで、でしかも経営してるとこの苦しいフェーズいつ抜けるか分かんないんですよ、日々。
確かにそうですよねだからひょっとしたら1ヶ月で抜けるかもしれないし1年もっと続くかもしれない。
でトライアスロンって、はい、まあ、何時間かせめて何十時間経てば絶対終わるじゃないですか、
は
い、
確かに確かに、
まあ、リタイアするケースもありますけど、でこれがやっぱ疑似経営体験なんですよ。
はあ、そうなんですね。
しんどいこともあるし、
はい、
しかも一人でやってるようで、なんかトライアスロン好きな仲間がいたりとか、まあ、前からやってる先輩経営者がいたりとかで、完全孤独でもないんですよね、
はい、
要はレース中は孤独なんですけど、個人競技なんで。
確かに。
でも一緒に行く仲間がいて、ゴールした後その経営者のさん仲間たちとなんかお酒飲んだりとか、
はい、
しんどいことを乗り越えて、でしかもステップがあるんですよね、
はいはいはい、
スイムがあって、永遠にスイムじゃないし、
はい、
でまあ、自転車こいで、
はい、
で走って、
はい、
でゴールがあって、しかも見えるんですよ、あと何キロとかっていうのが。
確かに、はい、
この経営してるとしんどい状況がいつは終わるかわからないし、はい、何キロあるレースかもわからないし、マイルストーンがあるかもよくわからないのと比べると、そういう体験は近いけど達成感もあって、はい、しんどいフェーズ乗り越えて仲間もいてっていうので、そういうのがやっぱ快感になっちゃうんですよ。
結構これ面白いお話だなと思って、
そうです、ね、
だからやっぱり そもそもこうなんか辛いことをしてゴールして脳内麻薬ブワーみたいなところのこうジャンキーになってるっていうところは、
だからもうちょっとなんかカジュアルなスポーツだと物足りないんですよね、
あのもうなんていうか満足できない体になっちゃってる。
そうなんです、やっぱそこを経験しちゃうと、例えば要素分解して、はい、じゃあ今日はちょっとジョギングだけするか、まあ、体作りのためにやるんですけど、
はいはいはい、
それだけだとやっぱ物足りないですよね。
なんか友達とテニスでも楽しむかとかだと物足りない、
ちょっとやっぱ物足りないですよね。トライアスロン好きな経営者はちょっと軽くテニスするとかやらないですね。
ああそうなんですね。
まあ少なくとも年次が相当、はい、あのいって本当に足腰きついですかなったら考えますけど、
はい、
やっぱりそういうジャンキーって言葉がいいか分かんないですが、はい、まあ、それぐらいやっぱストイックですよね。
そういうことですね。
あともう一個言うと、はい、やっぱり目標を決めたら達成しきるみたいなマインドが経営者さんやっぱ強いんですよね、はい、途中で投げ出したりする人っていうのはやっぱりあんまり経営者に向いてないので、
はい、
しんどいことも決めてやりきるみたいなことと向いてるんですよね。瞬発力の競技じゃなくてやっぱ 長く走ったりするじゃないですか、はい、でもマラソンよりは変化も多いから、
確かに
やっぱり同じ距離走るのにずっとマラソンよりはトライアスロンのがそれぞれのマイルストーンも分かりやすいし、
確かに
ここまで行くとかっていうのが起きやすいんですよね。
そっか、だから経営者の方って結構それこそあの新しいことやりたくなるみたいな話がありましたけど、そうそう変化も一方で欲しいわけですよね。
でしかもタイムが出るから前より速くなったとかっていう自分の成長も実感できるんで、
はいはいはい、
これやっぱ分かりやすいんですよ。
そっか、だから 42.195 キロマラソンだけやるよりも、
う
ん、まあ、15キロとか刻んでやった方が
やっぱり成長実感も湧きやすいので、経営者のマインド向きなスポーツですよね。
ああ、そういうことなんですね。
客観的に分析してみました。
ああ、面白い。すごい面白いです。
全員が好きなわけじゃないですよ。ただ、一般人の割合からするとかなり好きな割合は高い、はい。
高いですよね。確かになんか私もその経営者の方のトライアスロンコミュニティがあるっていうのは小耳に挟んだことありますね。
まあ、スポーツがね、好きな方も結構多いですし、
うん、
ただ、あとは、野球とかサッカーとかだと、はい、昔やってなかったらどうしようもないというか、
あ確かに
社会人になってから初めてサッカーやりますだと、レベル差がありすぎるじゃないですか、まあ
そうですね、ちょっと厳しいですね。
トライアスロンとかって別に経験者ほぼいないので、
は
い、
あそっか
努力次第で何とでもなるっていう、
そっか、だからもうみんなレベル1からもう時間を投入した分だけ成長していくみたいな、
う
ん、
そうそうっていうのがありますよね。
あとなんか
こう1対1のなんか勝ち負けの競技というよりは、はい、自分との戦いみたいな側面がやっぱ強いので、
はい、
そこもやっぱり向いてるんだと思いますよ、ね、
そうか、だから多分同じような感覚で、うん、あの筋トレにハマる方もいらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
でもやたら胸筋がすごい経営者の方とかもいらっしゃいますけど、
うん、やっぱり体力とか筋トレ自己管理もありますが、はい、ただトライアスロンとかよりはタイムとかが出るわけじゃないので、
確かに、
はい、まあ、当然体脂肪率とか、何キロ上げるとか、逆にベンチプレス何キロみたいなのにもらってる人はいますよね、はい、
そうですよね。
分かりやすい成果が好きなんですね経営者は。
うーん
怒られちゃうけど
いやいや、でもまあその成果に対するこだわりって経営では非常に大事ですよね、うん、
向いてるかなとは思いますよ、
ね、ああ面白い。いやなんかトライアスロンがこんな奥深いって私あんまりこう知識がなかったんで
私トライアスロン協会の回し物でもないですけ ど、
はい、そうなんですね。じゃああと同じようなところでいくとサウナ、
サウナはね、はい、ちょっといいですか、
お願いします。
私サウナ好きなんですよ。
ですよ、だって徳谷さんのプロフィールに書いてますもんね、サウナ好きって。
サウナがね本当に好きでして、
はい、
あの完全に余談ですけど、
はい、
サウナを貸し切ってサウナの中でスタートアップピッチをやろうっていうぐらいサウナが好きなんです
成立するんですかそのイベント。
あのサウナの暑い中で、ね、1分でいかに魅力を伝えるか、はい、まあ、なかなか聞いてられないの、
は
い、
ですよね
ぐらい、まあ、ちょっと脱線しましたけど、サウナはね私は好きですね、はい、好きしかやってないですね
じゃちょっとその魅力を言語化していただくと、
まあやっぱりサウナはメンタル的にすごいリフレッシュできますよね、
うん、確かに。
要は
ちなみに野村さんサウナはあんまりですか？
いやめちゃめちゃ好きですよ。だって私昨日行ってきましたもん。
あ、そうですか、はい、そうですか。であれば話は早いと思うんですけど。
そうですね。まあ、まあ、ちょっと一応リスナーさんに伝わるように、まあうね、
リスナーさんがいらっしゃるので、はい、サウナで入るじゃないですか、はい、まず暑いところに。で結局そこであのサウナの中の空間ももちろん嫌いではなくて、まあ、日常いろいろ考えないといけないことがある中で、はい、どうしても、まあ、邪念というかいろんなことがありますと、
はい、
そこを一旦離れてサウナの中で基本的に仕事できないので、そうですね、携帯を持ち込んでみたことも基本できないので、はい、やっぱり仕事を離れますと。でただやっぱりそこのサウナで極限までなった後に、まあ、水風呂にやっぱり入って、はい、
うん、
でここで水風呂の中で無になるわけですよね。
はいはい。
でそこからちょっとなんか整う論を語りになってきましたけど、
はい、まあ、佐藤みたいな
話になってくる。で、はい、まあちょっと外のベンチとかなんとかで整うと、
はい、
いう、まあ、これもあの物理的にも、はい、ちょっと私はあのそっちは詳しくないですけど、脳内マイクみたいなの多分出てるというふうに聞きますし、結局その非日常の中で頭を普段と違う使い方をして、はい、暑い中で生命の危機になって水風呂で一気に冷えて血流がガーッと回って、はい、で整う中でやっぱり非日常で頭が完全にリフレッシュされるんですよね、
うんうんうん、
っていう感覚が非常に好きなのと、はい、やっぱり適切に体が疲労するので、結果としてよく寝れたりとか、
そうですね、その日よく寝れますよね、
体のリフレッシュにもつながる、
はい、
やっぱりそういう側面がまずありますと、
うん、
あとはサウナが好きな経営者同士で行くと、はい、文字通り裸の付き合いなので、
あ、確かに確かに、
これ関係性深まりますよね、っていう副次的効果もありますけど、
そうですね、
そっちのために行ってるわけではない
ないです、はい、あ、そうなんですね。え、どれくらいの頻度でいかれるんですか、ちなみに。
うん、まあ、ちょっと仕事もあるので毎日行きたいぐらいですけど、はい、まあ、週1は絶対行きますよね。
あ、でもまあ本当にレギュラーって言われてますね、
うん、っていう感じですね。
でもやっぱりその経営者仲間の方を思い浮かべても、うん、やっぱりそのなんですか、みんな共通してその脳のリフレッシュとか、そういうのが、そういうのを求めてサウナに行かれるんですかね。
まあそうですね、論理的に後付けをしたらそうなんでしょうね、
はいはい、
まあ、体感としてサウナの感覚がやっぱり好きっていう人は多いでしょう。やっぱり無になってリフレッシュできるっていうのはいいんじゃないですかね。
そっか、だからおそらくその一般のビジネスパーソンに比べて経営者の方が、まあ、毎日連絡来るでしょうし、うん、
ですよね、
考えてる時間が一日の中で長いってことなんでしょうね。
結局オフの時間っていうのが構造的に作りにくいんですよ、
うん、そうですよね、
まあ、物理的に別に職場にいなかったりとかデスクに座っていなくても、はい、常に会社とか経営のことは考えているし、意識せずとも、
はい、
で連絡も携帯さえあれば無限に来ますし、
そうですね、
そこから遮断できないんですよね、
うんうん、
まあ、それを強制的に遮断をしてリフレッシュできるとか、はい、未来にとか、まあ、ぼーっとするも含めて、はい、ぼーっとする時間ってないんですよね。
うーん、そうですね、ぼーっとする時間があっても何か考えちゃう、そうですわけですよね。そうです、
別にベッドで寝てても、ぼーっとはしてないので、はいはい、寝てるか起きてるんだって何か考えてるので、
うんうんうん、
なかなかそう遮断できないっていうのはありますよね。
そうですね、そっか、だからまあそれをある意味強制的に遮断してくれて、
うん、
まあ、しかもそのフィジカルにも結構作用してくるっていう、まあ、貴重ですね、そうやって考えると。
そうですね、ちょっとこれもジャンキー論していいですか。
はい、お願いします。
さっきのトライアスロンもあったんですけど、はい、サウナもですね、水風呂の温度とかも、これサウナ分かんない人何も分かんなくなってきてると思いますけど、はい、経営者はですね、だんだんシングルって言ったりするんですけど、はい、水風呂が中途半端にぬるいのだとだんだん満足できなくなってきて、はい、やっぱり水風呂が冷たい方がいいとか、はい、それがなんかトルネードで水流がある方がさらに体感が冷たくていいとか、
はい、
だんだんこう熱い温度と冷たい水風呂のギャップジャンキーになっていくんで、
はいはい、
緩やかなサウナとぬるめの水風呂だと全然満足できなくなってる人を多数見ております。
これあの私おっしゃってることめちゃめちゃよくわかるんですけど、これリスナーの皆さんに伝わってるのかなっていうの
は、これわからなかったらサウナに一度行ってみてください。
そうですね、行ってみていただいて。そうなんですよね、あのシングル、まあ、グルシンとも言いますけど、
はい、そうなんですね、
はい、
あの水風呂の、ね、温度の話ですが、
そうですね、
これ以上やめときます、ね、
やめときましょうか、
はい、
ありますよね。じゃあ今の2つは比較的、まあ、どっちかというと健康にいい方だったんですけど、うん、まあ、ちょっとあこっちの方向行っちゃったのかなみたいな経営者の方もいらっしゃるものなんですかね、
うん、
まあ、自己啓発セミナーであり、
うん、
ちょっと怪しげなスピリチュアルでありネックレスであり、
これは、はい、こっちの方向とか怪しいなっていう基準によるので難しいところです。
まあそうですね、まあまあいろいろあの見方はいろいろあります
ね。そうなんです。で、はい、確かにまあ見方によっては、はい、 自己啓発というものがちょっとやや斜めに捉えるならそういう言い方もできるでしょうし、はい、まあいろいろアクセサリーとかあれですよね、なんかスピリチュアルなもの、はい、で私別にこれ自体は何ら否定してなくて、はい、客観的に見たらなんか大丈夫かなって言われてるケースもあるんですけど、うん、要は自分の中での信じる拠り所みたいなものだと思うんですよ、はいはいはい、日本人の場合あんまり宗教が無宗教に近いじゃないですか。
そうですね、はい、
でも海外とか欧米に行ったら、まあ、むしろほとんどの人がキリスト教なり
何
なり、
ね、はい、何かを信仰されてますよね、
信仰されている、はい、でこれは別に強制されてるというよりは、うん、まあカルチャーとしてというか生きていくで何かしらの拠り所がやっぱ人間はあった方が、
はいはい、
なんというか安らかにというか健やかにというか、そうですね、生きていきやすい生き物なんだと思うんですよ、
はい、それは結構私も思いますね。
歴史的に宗教がここまであるということ、
はい、
でただ経営者はストレス、一般にはストレスと思われることも多く、うん、変化も多い、かつ自分の中で信念を持っていないと、
はい、
やっぱり経営を続けていくということが、まあ、難しいというか簡単ではないので、
はい、
そうした時に何を頼るかというと、じゃあどこかの宗教に入信しますとなる人までは少ないんですけど、はい、まあ、いますよ、そういう方もいらっしゃいますけども、うんうん、やっぱりこれがあれば自分で自信を持てるとか、
はい、
これをなんか持っているとこう、まあ、験担ぎぐらいで使ってる人もいますよね、
うんうんうん、
まあいいことあったからこういう思いでやっていくとか、
は
い、結局信じる力の何かしらの根拠エビデンス拠り所が欲しいっていうところとつながってるかなと私はちょっと見てて思います、
ね、あ、じゃあやっぱり、うん、その日々の意思決定ってもう正解がないじゃないですか、うん、100% 正解ってなくて、うん、まあ、それをこう正解にしていくしかないわけ で、はい、
そ、 うですね、
そうするとやっぱどうしても自分の判断が不安になることも、うん、あると思うんですけど、うん、その時にこう頼れる相手っていうのが欲しいってことなんですかね、うん、
で特にそれを対他人にしてしまうと、
はい、
他人の意見は変わりうるし、離れていきうるが、はい、物とかあるいは信仰を対象にすると自分次第なので、
はい、
なんかこう外から見たら怪しいと言われるネックレスが、はい、ネックレスから逃げていくことはないので、
うん、確かに、
でも自分それをつけている自分で自信が持てるのであれば、
はい、
別にそれは悪いことでは全くないとは思いますけど、
ね、そうですね、
まあ、ちょっと法外に高いのとかどうかなと私は思うのもありますけど、
はい、でもなんかその思ったんですけど、
うん、
なんなら多分ネックレスだったら害がないと思うんですけど、うん、たまにこうなんかなんとか先生っていう、うん、生身の人間にこう帰依しちゃう方も
いますよね、
いますよね、
いますよね、これも紙一重なんですよね、
はい、
それこそエグフォワードに相談に来る経営者さんで、
はい、
まあ、コンサルティングをするケースもあればエグゼクティブコーチングみたいなするケースもありますと、当然我々は相手のクライアントさんなり経営者のことをよく理解しようとするし、
はい、
ベストだと思う関わり方をしていくと、うんうん、すごく頼りにされる方もいますと、
はい、
我々のこと、
で
それによって確かに事業も伸びて組織も良くなったとしても、まあ、エッグフォードの場合はじゃあそれをうまく使って搾取しようとか、
はい、
我々がいないと成り立たないような構造にしようとは思わないですけど、
はい、
まあ、紙一重だなと思う部分はあります、
はい、
まあ、それぐらいやっぱり経営者はそれこそタイトルじゃないですけど、孤独感だったり本音で相談できたりする人とか、
うんうんうん、
ガイドしてくれる人がいないんですよね、
はいはいはい、
怒られることもないし、っていうふうには思います。
だから結構そこってあの割と組織に所属してる立場と、うん、まあまあ、基本的には全然違うんですけど、うん、中でも大きいあの違いかなとは私は思うんですよね、
うんうんうん、
だから誰に要求されるわけでもなく、うん、誰に怒られるわけでもなく、ただ結果責任は全部自分で負わなきゃいけないっていう立場じゃないですか。
そうですね、いや本当そうなんですよね。
で案外だから人間はそれにはこうなんかできてない、そういうようにはできてないというか、うん、やっぱ誰かを頼りたくなる生き物なのかなっていう感じもしますよね。
頼りたい時もあるし、
はい、
怒られたい時もあるんですよ、なんか完全に脱線ですけど、
はい、
夜のそういう変な店で、
はい、
怒られる系の店とかは経営者のお客さん多いとか言いますからね。
そうなんですね。
一般なんですよ、
はい、一般のとして、はい、うん、
と思いますし、やっぱり真面目に話すと不確実な中なので、
はい、
そういう何か拠り所があった方が人間は 頑張れるというか、はい、自分で自律的に意思を持って進んでいきやすいのかなとは思いますけどね。確
か
に
だからまああれなんでしょうね、その怒られる系とか叩かれる系ほどのお店じゃないにしても、うん、まあ、カウンターに立っている
そうそう
あのこう女性に向けて、うん、女性からちょっとその叱咤激励してほしいみたいなところはあるのかもしれないですね。
ありますし、はい、まあ、もっと真面目なバーとかで、
ええ、
経営の回答を求めてるわけではないけど、はい、なんとなく話しつつそうだよなって言って自分で内省して、はい、自分で答えを出して、ええ、明日からまた経営に向かっていく人もいますし、
うん、そういうことですね。
まあ、本音で話せる人が、はい、なかなか居づらい構造なんでしょう
ね。そのじゃあ拠り所っていうところで言うと横井さんいかがですか。
そうですね、まあ、さっきサウナを話したんですけど、
はい、
スピリチュアル系は私はこれっていうものにはまってはないですっていう結論にはなっちゃいますけど、
はい、
まあ、無理やり言うならエッグファードとしてのミッションとか思想に自分ではまってるのかもしれません、
はい、あ、いやいやでもそれってなんかすごくいい状態ですよね。一番いい状態じゃないですか、
まあ、一番かわからないですけど綺麗に言えばですよね、
は
い、
ただ
難しいですよね、その自分の中での意思決定とか困難がある中でどうするかとかっていうのは、はい、なんか逆にすごい分かりやすい拠り所があればいいなと思うこともあります、
はいはい、
率直に言うと、
うん、
確率な中でどっちも大変みたいなことも多いですし、はい、でも何か物に対してそれを求めるっていうのは私の場合は特にやってはないですね、うんうん、何かがあった方がでも自分はブレないのかなと思うこともたまにはありますけどね、まあ、ブレてないつもりですけどね、
はいはい、
大変なこともあるとうんと思うこともありますよね。難しいな。
でもそれこそ徳谷さんはだからその迷った時にはこうエッグフォワードのビジョンミッション、うん、そこをよりどころにできてるわけじゃないですか。
そうですね。
でもそのそれって結構私がなんか今お話を伺って、
うん、
あのまあ、本当経営のなんかあるべき姿だなって感じがするんですけど、
うん、
まあ、多くの方ってまあそれができない方もいらっしゃるのかなと思ったんですけど、なぜ徳谷さんはそれができてるんですか、ね、
いやなんか結局それってでも程度問題だと思ってて、
はい、
できてないというか全く自分の会社の掲げてることを無視してる経営者はいないと思うんです、
はいはい、
ただ別にそのミッションが意思決定してくれるとも限らないというか、ちょっと言い方が難しいんですけど、ミッションをなんか拝んでたら困難な時に右か左か教えてくれるわけではなくて、
結局最後は自分で決めなきゃいけないですもんね。
そんな時に、
はい、
しかもミッションとか理念って抽象的なので、この差し迫った困難にどっちかってそれでは判断つかないこともあるわけですよ、はい、
確かにまあどっちもそうだよなみたいなことですよね。
そういう時に結局意思ですよね、はい、自分はこうだとかきっと選択した方で進んでいったら必ずいい結果が生まれるはずだと思える何かの拠り所、
うんうん、
同じような話ばっかしてますけど、
はい、
そういうものがやっぱり求められやすいのかなと思いますよね。
うん、そうですね。なんか今はその大きく分けて2つハマるもののカテゴリーを話してきたんですけど、
うん、
他にあったりするんですかね、
経営者がハマるもの。
はい、
刺激。
刺激刺激ですか。例えばどういう刺激ですか、うん、
まあ、かっこよく言うと社会インパクトっていうんですか、
はいはいはい、
例えば創業初期って事業がちっちゃいじゃないですか、
はい、そうですね、はい、
でもそれでも毎日が充実してるんですよね、
うん、
売上が100万円経ちましたと、
はい、
1000万円経ちましたと、素晴らしいことですよね。
うん、そうですね。
でもだんだん会社が大きくなってくると、
はい、
1000万の事業ちっちゃいとか言い出すわけですよ。
あ、初心を忘れるってことですか、
うん、初心を忘れるとか、
はい、
やっぱり金額もだし、まあ、規模感も大きいものを無意識的に求め出すというか、
うんうんうん、
まあ、それは自分が過去通ってきた道なので現状維持ではなく成長を志向しているとも言えるんですけど、結局事業規模もどんどん大きくしていきたいし、はい、影響を与える人数も増やしていきたいし、対外も対位ある意味ではないも、
うん、
みたいな風にこう規模インパクトにまあ、取りつかれていくっていうとちょっと言葉悪いですけど、
はい、
見たくなっていくケースもあります。ただちょっと難しいのが、
はい、
心のどっかではこれどこまでインパクト大きくしたらゴールなんだろうと思ってるんだけれども、
はい、
それこそ資本市場に対しては成長を止めますとは言えないし、
そうですね、はい、
まあ、社内的にもまあ売上減ってもいいんじゃねとも言えないし、そうなっていくとブレーキのないなんか、
はい、
エンドレスな
戦いに出てるなと思いつつ自分ではもう止められないみたいになってるケースはありますよね。はい、
ああ、なんかこの話伺ってみたかったんですけど、うん、例えばその最初って、うん、じゃあまず1000万円年間で1000万円売り上げ立ちましたと、うん、頑張ったってなるじゃないですか。で、まあ、次がじゃあ2000万とか3000万円立ちましたで、まあ、5000万で1億で、うん、まあ、うまく会社が成長していけばそうなるじゃないですか、うん、で当初は1000万売り上げ立っていた頃はなんかもう3億円売り上げ立つなんて夢のような世界だみたいなことを思うわけじゃないですか、
う
ん、
そうですよね。
ただいざじゃあ何年か後に3億円売り上げ立った時に、うんうん、いやさらにそれが5億だ10億だってなって、うん、で10億円経ったら、うん、いや次はじゃあ20億30億っていう風になってくもんなんですか、うん、
なってくもんですね。
なってくもんですか。
なってく人が多いと思います、
ああそれはどういうメカニズムでなってくるんですか。やっぱりこう最初の頃の満足度からラインが上がるってことなんですか。
いくつかあるんですけど、はい、一定山を登ってくると次の山が見えてくるというか、
は
い、
ええ
ー1000万と3億のビジネスが全く同じではないんですよね。
確かに。
要は今の1000万のビジネスが30倍になったら3億なんですけど、はい、というよりは3億円を達成しているときにはもっと違うビジネスになっていたりとか、うん、いろんな事業の可能性がある状態になっているので、
はいはい、
これがじゃあ、まあ、同じ事業でももっと顧客を拡大していけばいくだろうし、周辺の事業に行けばいくだろうしっていう見えてる世界が1000万の時とは全然違うものが見えてたりするわけですよ。
あ、そういうことですね。
かつ1000万の時は結構自分一人とか数人でやっていたものが、はい、3億の時だとそれなりの人数がいたりして、うん、このメンバーとだったらもっと違うことができるかもしれないとか、はい、で当時は入ってこなかったような人たちがたくさん入ってくるようになってきているので、うん、そうするとさらに違うことが実現できるかもしれないとかっていうことと、
はい、
横ですね。
横
というか他の会社を見て、
あ、そういうことですか。
やっぱり、ええ、いい面悪い面いくつかあるんですけど、
はい、
健全な競争心というか、
ええ、
あそこの会社も頑張ってるし我々もさらに頑張ろうっていうケースもあれば、はい、なんか嫉妬とか、ええ、負けてられないとか、
はい、ライバル心みたいな、
ライバル心勝手な、
はい、ええ
とかもあったりとか、まあ、そういう結局みんなが3億円で引退する世界だったら3億で引退なんですけど、人生ゲームのすごろくみたいな感じで、3億円達成した会社っていうのはみんな必ずと言っていいほどさらに成長志向してみんなやっていくので、そうすると自分たちもやらないとだし、あとは外圧もありますよね。その金融機関とか投資家とかからはもっと成長しろと当然言われるわけなので、そういうものがだんだんこう作用して大きくなっていく方にみんな動いていくんですね。
そういうことですね。
いや全員じゃないですよ。別に当然あの個人事業主の方とか、別にあの中小企業さんとかで別にまあ赤字は困るけど、
はい、
今ぐらいのペースでいいじゃんとか、むしろこのぐらいのペースでやるのがいいよねって言ってる会社もたくさんあるんですけど、
はい、
そういうなんか成長の渦に巻き込まれた経営者さんは自分からは抜けられないですよね。
ああ、そういうことですね。そっか。だからまあプラスの面ももちろんあるわけですよね。
あ
の3億円達成できたら、うん、あこの流れでいったら次頑張ればいけるかもしれないなという、うん、で山が見えたらやっぱ登りたくなりますもんね、そこは。
まあ、もちろんいい面もあって、結局成長してないと、はい、例えば社内に機会も提供できないわけですし、
う
ん、
そうですよね。
社員の方々がいろいろチャレンジなことをしたり楽しいことをやれるのも、成長してるからだったり利益が出てたりするからであって、うんうん、縮小していて赤字が増えていく会社にはやっぱり機会提供できないし、はい、
そうですね、
何も新しいこともできないので、
うん、
っていう側面はもちろんあるんですけど、
はい、
ただやっぱ心のどこかではこれいつまでどこまで拡大したらゴールなんだろうとかって思ってる人も実は結構多いですよね。言えないですよ、言えないし、
はい、
株式市場とかには我々は何十パー成長続けますと言うんですよ。
基本的にはあの永遠に成長続けますと、うん、はい、
っていうのが資本主義社会ですよね。
そうですね。
そこのレールに乗るのか、そうじゃない会社経営をするのかっていうのはこれは別に良し悪しではなくて経営者さんによるかなとは思います。
うん、そうですね。ということで今回はですね、経営者はなぜ〇〇にはまるのかというテーマで、まあ、いろんなパターンの事例をご紹介いただきました。
はい、そうですね。はい、ちょっとなんか最後は若干シリアスな話になっちゃいましたけれども。
いやでも最後の話面白かったです本当に。
そうですか。
ええ、
ちょっと私はサウナの話をもうちょっとしたかったんですけど。
今度サウナで一回やります回で。
これもうちょっとリスナーの方がついてこれる方がめちゃくちゃ一部になりそうですけど。
はい、ちなみに、はい、好きなサウナってあるんですか。
好きなサウナはありますよ。は
い、どちらですか。
まあ、最近一押しはちょっと我々スタートアップの施設の拠点が渋谷にあるんですけど、渋谷のサウナスっていう、
は
い、
そんな場所があるんですよ。私そこ行ったこと
があって、はい、好きですね。
何がいいんですか。
あ サウナもいろいろあっていいですし、はい、まあ、水風呂がやっぱ頭まで疲れて、
うん、
やっぱね、頭まで疲れないとちょっとダメなんですよね
それ結構ジャンキーで高くないですかそれ
そうなんですよねっていうのはありますけどね、はい、うん、まあ、普通にあの池袋とかね、はい、いろいろね、
カルマルさんとか
ですかね、はい、シングルなところとかね、いいですよね。
そうですね。
思います。ちょっと池袋若干会社から遠いんで、はい、
ですよね。
とかもあって、
渋谷から行くと遠いですもんね。池袋
って。そうなんですよね。で新橋かなとか、はい、
アスティルですか。
とかね、そうですよね。はい、あと赤坂とかね。はい。でも最近新しいサウナもどんどんできてるんで。
ですよね。
はい。ちょっと、うん、サウナ研究会やりたいぐらいなんですけど。はい、
そうですね。じゃあちょっと今度ご一緒させてください。ぜひ。
これリスナーの方、はい、何のこっちゃ全然わからないかもしれませんが、
あれこれ経営中毒かなみたいな感じ
ちゃいます。たまにはこういう会話っていいかなっていうことですかね。
はい、ということで、あのこのぜひですね、あの徳也さんの趣味みたいな話もリクエストいただければお話しいただこうと思ってますので、
はい、ありがとうございます。
はい、
よろしく
お願いします。はい、ではこの辺りで締めていきたいと思います。経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字でツイートいただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳也さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。